皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和6年6月号をお届けいたします。今年もやってきました。この日、東北フードマラソン2024、登米のフード、食事や春の長沼を楽しみましょうと、ランナーが全国から、そして海外からも集合です。表紙は男性が手作りしたのでしょう。ミニチュアのボートを腰に履き、0128夢の長沼五輪2024のゼッケンを赤白青に塗られたボートの前の赤い部分にしっかりと貼り付け、親指を立ててグーポーズ、キャップを前後ろにかぶり、さあ走る準備はできたぞと白い歯を覗かせ、爽やかな笑顔が素敵です。長沼からの優しい風も感じられます。小高い丘の上には長沼のシンボル、オランダ風車も応援しています。彼の周りには賑やかに参加者の皆さんも楽しそうに映っています。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は20ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は12ページの健康からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、減らそう可燃ごみ、3、4から7ページ、今月のお知らせ、地域の種まき隊、4、8、9ページ、今月のホットライン、5、10、11ページ、市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、12、13ページ、健康、虫歯のない子、2、14から19ページ、情報広場、3、20ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。減らそう可燃ごみ。人が生活する上で必ず発生するごみ、そのうちの多くを占める可燃ごみを減らすことによって、私たちにとってさまざまなメリットがあります。市民一人当たりのごみの排出量が増加傾向に、登米市民一人当たりが1日に排出するごみの量は、平成29年度が平均で 827g だったのに対し、令和4年度には 899g と増加。ごみ全体の中でも焼却処分する可燃ごみの割合は約 85% を占めている状況です。また廃棄物のうち再資源化されたごみの量の割合を示す本市のリサイクル率は、平成29年度が 25.1% で、令和4年度は 25.2%、 宮城県平均の 22.8% よりは高いものの、リサイクルが進んでいない状況です。可燃ごみを減らすことで様々な負担を軽減。ごみの分別は処理にかかる経費の削減や環境の保護につながる身近で効果的な取り組みです。令和4年度のごみの処理費は約4億円、排出量に比例して増減します。ごみの出し方を工夫して可燃ごみを減らすことで、ごみ袋購入費や処理費を抑えることができます。資源ごみであるペットボトルやアルミ缶、紙類、布類などは集めた後に売却するので市の財源になります。また金属類や小型家電などを可燃ごみとして出すと、収集車や処理施設の故障につながる可能性があるので、分別することにより修繕費などの経費を抑えることにもなります。さらに焼却処理による二酸化炭素の排出量も少なくなるので、環境負荷を低減することができるなど、 さまざまな負担の軽減につながります。持続可能な社会を目指して、資源循環型の持続可能な社会にしていくためには、一人一人がリサイクルや環境問題について考えることが大切です。この機会にゴミ袋の中身を見直しましょう。登米市で使用されている燃やせるゴミの袋が大きく掲載されています。市公式 LINE で確認。市公式 LINE から家庭ゴミの出し方や収集カレンダーなどが確認できます。また粗大ゴミの収集の申し込みもできますので、ぜひ登録して活用してください。ゴミの減量にチャレンジ、プラ製品リサイクル。令和6年4月からプラスチック製容器、包装類に加え、プラスチック製品類も資源ゴミとして回収しています。 100% プラスチック素材で、最長部が20センチ以内のものが対象です。ハンガーは長さ20センチを超えるものでも出すことができます。農業や事業用のプラスチック類は対象外です。紙や布類を分ける。ゴミは混ぜればゴミ、分ければ資源という意識を持つことが大切です。お菓子の箱、包装紙、紙パックなどの紙類やシャツ、タオルなどの布類が可燃ゴミとして大量に処理されています。紙や布類は資源化できます。少量だからといって可燃ゴミとして出さずに分別しましょう。小型家電をリサイクル。ご家庭で不要になった携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、ノートパソコンなどの小型家電には金、銀、銅などの金属が使われています。希少な資源をリサイクルするために、各総合支所などに専用回収ボックスを設置していますので、回収にご協力ください。生ゴミの減量。生ゴミを水切りすることで、ゴミを減量化することができ、ゴミの焼却に伴う燃料費や二酸化炭素排出量の削減につながります。また食べきれない食品を市役所南方庁舎やスマイル武蔵などで実施しているフードバンクに寄贈することで、食品ロスの削減や生活に困っている人の支援につながります。インタビュー。ゴミ収集の現場から。クリーンセンター、半沢雄一管理係長。リサイクルの意識を高め、資源ゴミの分別を。近年社会的にリサイクルへの意識が高まっています。市では行政区や団体などを対象に、職員が出向いて分別方法などについて説明する出張市役所も実施しています。またクリーンセンターでは、皆さんから集めた資源ゴミのほか、ゴミを焼却する熱を利用して発電した電気も売却しています。環境問題やエネルギー削減に取り組みながら、財源の確保にも努めていますので、今後も資源ごみの分別をお願いします。赤沼婦人部部長、飯塚信子さん。資源ごみの回収を進め、地域の環境を守りたい。赤沼婦人部では平成23年から資源ごみの回収に取り組んでいます。現在は6月と11月に、部員が各家庭で日頃から分別していた資源ごみを持ち寄ってリサイクル活動をしています。事前に登録して資源ごみを回収した団体には、市が報奨金を交付しているので、その制度を活用して公民館への備品の寄贈やごみの資源化の啓発に取り組んでいます。今後も地域の環境を良くしていくために活動を続けていきたいと考えています。資源ごみ回収の報奨金に関することは、環境事業所廃棄物対策課廃棄物対策係、0220-58-2115。ごみの出し方などに関することは、 環境事業所クリーンセンター管理係 0225-76-0102 まで問い合わせください。
今月のお知らせ、市職員募集、共に登米市を支える仲間を募集します。思いを書いたメッセージを手にした3人が爽やかな笑顔で掲載されています。豊里こども園、笑顔を大切に皆さんに寄り添える保育を目指します。教育総務課、信頼ができる職員を目指します。健康推進課、誰もが安心して暮らせる町に。試験区分、職種、採用予定者数、受験資格などの順にお知らせいたします。上級大卒程度、行政5人程度、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人、平成15年4月2日以降生まれで、学校教育法による大学、短期大学を除くを卒業した人、令和7年3月31日卒業見込みを含む、保健師3人程度、平成元年4月2日以降生まれで保健師の資格を持つ人、令和7年4月30日までに取得見込みを含む、建築3人程度、平成元年4月2日以降生まれで学校教育法による大学、短期大学を除くにおいて正規の建築に関する課程を修めて卒業した人、令和7年3月31日卒業見込みを含む、土木3人程度、平成元年4月2日以降生まれで学校教育法による大学、短期大学を除くにおいて正規の土木に関する課程を修めて卒業した人、令和7年3月31日卒業見込みを含む、中級短大卒程度、幼稚園教諭または保育士4人程度、平成7年4月2日以降生まれで幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持つ人、令和7年3月31日までに取得見込みを含む、いずれも申し込み期限6月10日月曜、当日消印有効。第一次試験日程、いずれも7月14日日曜。募集要項、申し込み、問い合わせ、総務部人事課人事研修係 0220-22-2145。 個人住民税の定額減税を実施します。国は賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するためデフレ脱却の一時的な措置として令和6年度分個人住民税からの定額減税を実施します。対象者、前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者、減税額、本人配偶者を含む扶養親族1人につき1万円、徴収方法、給与所得にかかる特別徴収の人、6月分は徴収されず、定額減税後の税額が7月分から翌年の5月分の11ヶ月にならされます。普通徴収の人、事業所得者等、定額減税前の税額を元に算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。公的年金等にかかる所得にかかる特別徴収の人、定額減税前の税額を元に算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は12月分以降の 特別徴収税額から順次控除されます。その他、1. 減税額は納税通知書または特別徴収税額通知書に記載されます。 2. 定額減税はすべての控除がされた後の所得割額から減税されます。 3. 減税しきれない場合は給付金、調整給付が支給されます。詳細は市公式ホームページで随時更新します。問い合わせ、減税に関すること、総務部税務課市民税係 0220-22-2163 給付金・調整給付に関すること、福祉事務所生活福祉課福祉総務係 0220-58-5552 ご利用ください。子育て支援センター。事業名、活動内容、事業名称、独自内容、自由来館、申し込み、問い合わせの順にお知らせいたします。公立、波佐間子育て支援センター、波佐間児童館内、ひよこ広場0歳から2歳、毎週火曜日10時半から11時半、うさぎっこ広場3歳から就学前、毎週木曜日10時半から11時半、誕生会、ミニ運動会、親子遠足、季節の飾り、おもちゃ作りなど、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-22-2524、豊間子育て支援センター、豊間北上子ども園内、のびすく広場、水曜日10時半から11時半、誕生会、親子ビクス、親子リトミック、焼き芋会、リンゴ狩りなど、月曜から金曜日8時半から17時、0220-52-3558、東和子育て支援センター、毎夜子ども園内、ワイワイ広場、金曜日10時から11時半、誕生会、季節の行事、リンゴ狩り、ミニクッキング、運動遊び、移動ワイワイ広場など、月曜から金曜日、9時から14時、0220-42-2101、公立中田子育て支援センター、中田児童館内、カムスク広場、木曜日10時半から11時半、誕生会、触れ合い遊び、季節の行事、公園遊び、運動遊び、おもちゃ作りなど、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-35-2525、公立豊里子育て支援センター、豊里子ども園内、たんぽぽ広場、火曜日、10時半から11時半、誕生会、リトミック、季節の行事など、月曜から金曜日、9時半から11時半、13時から16時、0225-25-7545、公立、米山子育て支援センター、米山児童館内、熊の子広場、水曜日、10時半から11時半、クッキング、誕生会、季節の行事など、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-55-2313、石越子育て支援センター、石越虹色子ども園内、ふれあい広場、水曜日10時半から11時半、誕生会、季節の行事、ミニクッキングなど、月曜から金曜日、9時から14時、0228-24-8511、津山子育て支援センター、津山杉の子子ども園内、杉の子広場、月3回ほど、10時半から11時半、誕生会、親子ビクス、ハーバリウム作り、季節の行事、リンゴ狩りなど、火曜から木曜日、9時半から11時半、14時半から16時、 02256-2029、公立南方子育て支援センター、南方子育てサポートセンター内、ポッポの広場、火曜木曜日10時半から11時半、季節の行事、子育てボランティア遊ぼの会、ふれあい歌遊び、運動遊びなど、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、02-2058-5558、子育て支援センター、ルンピニー園、さぬま保育園内、集まれちびっこ、月1回、10時から11時半、季節の行事、おもちゃ作り、運動会ごっこ、お店屋さんごっこなど、火曜から木曜日、8時から13時、02-2022-3512、子育て支援センター、錦、錦児童館内、幼年クラブ、水曜木曜日、10時から12時、親子リズム、第1、第3金曜日、10時から11時、赤ちゃん交流広場、第2、第4金曜日、10時から11時、誕生会、季節の工作、リンゴ狩り、芋煮会、クリスマス会、親子リズム運動など、親子リズム、赤ちゃん交流会は予約が必要です。月曜から金曜日、9時半から17時、02-2022-8837、森の熊さん子育て支援センター、森の熊さん内、熊さんのおうち、月4回、木曜日、10時から11時半、季節の行事、運動遊び、ベビーマッサージ、ママサポートなど、月曜から金曜日、9時半から12時、13時から14時、02-2034-4105、桜子育て支援センター、緑子園内、すくすくステーション、月1回から2回、10時から12時、わらべ歌遊び、ベビーマッサージ、ママのワークショップなど、02-2034-4322。活動内容は、共通して紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、子育て相談、子育て講座、子育て支援情報の提供などを実施しています。子育て支援センター事業は、未就学児とその保護者を対象に、育児相談や親子の交流の場を提供するなど、子育て家庭への福祉向上を支援する事業です。活動内容などの詳細は、各施設へ問い合わせください。各施設利用の際は、備え付けの用紙に必要事項を記入の上、利用する子育て支援センターに提出してください。自由来館は各施設の子育て支援事業以外の日でも利用できます。
水道週間の事業に参加して安心安全な水道を守りましょう。6月1日から7日まで全国一斉に水道週間の取り組みが実施されます。第66回水道週間のスローガンは、大切に、水はみんなの宝物。水道は私たちの生活に欠かすことができません。市は水、水道への理解と関心を深め、きれいな水と美しい自然環境を守るための事業に参加する人を募集します。第66回水道週間作品コンテスト募集。水道に関する標語や作文を通じて、水資源の大切さを多くの皆さんに感じてもらうため、作品を募集します。募集作品、1標語、2作文、3図画、4習字。対象者、1制限なし、2-3小中学生、4小学生。題材、1-3水道に関するもの、4小学1年生から3年生は水、小学4年生から6年生は 水道習慣。企画1、はがき1枚に1点。2、小学1年生から3年生は800字以上。小学4年生から6年生は1200字以上。中学生は1600字以上。3、画用紙四つ切り版。54センチ×38センチ。4、半紙。申し込み期限、6月7日金曜筆着。申し込み問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。第25回北上川クリーン作戦。6月3日月曜午後3時から4時半、雨天中止。内容、河川の清掃。清掃場所、豊間大橋から下がり松取水塔まで。集合場所、水辺プラザ船着き場。申し込みは不要です。作業着など汚れてもいい服装でご参加ください。問い合わせ、上下水道部水道施設課水道管理係、0220-52-3312。水道週間期間内の献血に協力ください。6月7日金曜午前10時から正午、午後1時から4時半。場所、登米市観光事業協同組合駐車場。問い合わせ、登米市観光事業協同組合、0220-52-3911。林道豊間東和線が開通しました。林道豊間東和線は、豊間町上葉沢地区の県道静川登米線と、東和町浅田抜地区の国道398号を結ぶ林道で、県が事業主体として平成21年に着手し工事を進めてきました。この度工事が完了したことにより、県から市に引き渡され、4月26日に開通式典を開催。開通式では来賓や関係者が見守る中、関係団体などの代表者が地元産木材をウッドカットして林道の開通を祝いました。当路線の完成によって、木材運搬用トラックの通行が可能となり、積極的な森林事業の促進につながるほか、北上川沿いの県道が冠水した場合の迂回路としての役割が期待されます。また林道の途中にある登米森林公園へのアクセスも改善され、森林の多目的利用の推進につながるなど、地域林業の活性化が期待されています。事業概要。事業箇所、豊間町上葉沢から東和町浅田抜地区。延長 4369.25m、 幅員 5m。 事業着手年度平成21年度、事業完成年度令和5年度。問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係、0220-34-2709。 奥の細道芭蕉バスツアー参加者を募集します。松尾芭蕉が奥の細道を旅した335年前と同じ日の6月27日に、登米市での芭蕉の足跡をめぐるバスツアーを実施します。6月27日木曜午前9時から午後3時半。集合場所、市役所豊間庁舎。コース、北上可動石柳津国蔵村、芭蕉王一宿の日、峰梶屋峠、お鶴明神、鏡石の日、弥勒寺。ガイド、奥の細道案内人協議会登米支部酒井哲夫氏。参加費無料。昼食の予約を希望する場合は1000円負担。対象者、登米市民、 申し込み期限6月14日金曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係、0220-23-7331。第3次登米市総合計画策定を諮問しました。総合計画は行政運営の指針となるまちづくりの最上位計画です。現行の総合計画が令和7年度で周期を迎えるため、市では8年度から10年間の第3次登米市総合計画の策定作業を進めています。4月23日登米市総合計画審議会が波佐間公民館で開催され、市長が審議会に対し策定について諮問しました。今後タウンミーティングや市民フォーラムを開催するとともに、パブリックコメントの実施など市民の皆さんや審議会からの意見をいただきながら、令和7年度中の策定を目指します。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係、0220-22-2147。地域の種まき隊、市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。朝水ふれあいセンターセンター長佐藤武彦さん、安心して暮らせる元気なふるさとに。中田町には4つのふれあいセンターがあり、その中で一番小さい地域が朝水です。そのおかげでしょうか、地域一体となる行事が多く、みんな仲がいいという印象です。現在地域の足となっているデマンド型乗り合いタクシーでも、利用者同士が偶然乗り合うことになっても楽しい車内になるようです。昨年度作成した地域づくり計画3では、これまで通り安心して暮らせる元気なふるさとづくりを掲げ、楽しく暮らす地域を目指してまいります。上沼ふれあいセンターセンター長及川真也さん、上沼元気プロジェクト。上沼はリンゴ、キュウリの名産地、生産意欲と品質への向上心が強く、日々の努力を怠らない人が多い地域だと感じます。当センターでも秋にはおいしい上沼リンゴを販売しています。人のつながりを大切にした取り組みを進めており、恒例行事の竹あかりイルミネーションでは、地域を明るく元気にしたいと毎年バージョンアップを図りながら開催しています。地域の皆さんに気軽に訪れてもらえるようなセンターを目指して、これからも邁進していきます。
今月のホットライン、地域内の移動に活躍、マイヤで乗り合いタクシー運行。マイヤ地域づくり推進協議会主催のデマンド型乗り合いタクシー実証運行事業出発式が4月1日東和町マイヤ地区で行われました。市ではよりきめ細やかで住民に優しい地域内交通手段として、デマンド型乗り合いタクシーの運行を推進しています。今回市内で5カ所目となる東和町マイヤ地区において実証運行を開始、利用者は自宅から地域内の医療機関や公共機関、商店などまで自由度が高い移動が可能です。東和町マイヤの佐藤由紀子さんは、これまではバスで通院していましたが、自宅まで送迎してもらえるのは助かるし安心ですねと話していました。買い物や通院など住民の日常生活を支えるデマンド型乗り合いタクシーの出発を地域の皆さんが笑顔で見送っている写真が掲載されています。歴史の教訓を伝える東北新生園に慰霊塔を建立、本年開園85年を迎える国立療養所東北新生園に、亡くなった入所者を偲ぶ慰霊塔三重の塔が建てられ、 4月1日に一般公開されました。塔は高さ約12メートルの木造建築で、建物内には仏庫社名簿が収められています。園内の高台には遺族に引き取られない遺骨を収めている納骨堂がありますが、高齢の入所者や一般参拝者も参ることができるようにと、新たな塔は市道沿いに建築されました。入所者自治会長の久保英二さん91歳は、若い世代にハンセン病についての正しい理解と国の誤った政策で苦しんだ人たちがいたことを伝えたいと塔に思いを託しました。慰霊塔の三重の塔の写真が掲載されています。夜は午後9時までライトアップしています。園内施設見学も可能ですので、詳しくは東北新生園ホームページで紹介しています。死亡事故ゼロ願って、春の交通安全車両出動式。春の交通安全運動市民大会が4月6日豊間総合体育館で開かれ、交通安全関係機関や団体から約300人が参加しました。大会では上野克明都目警察署長が、県内の交通死亡事故の件数が増加しています、事故を抑止するため協力をお願いしたいと述べました。その後、宮城県警察音楽隊カラーガード隊による演奏が披露され、参加者は交通安全運動への機運を高めました。豊間地区交通安全協会会長の豊里町保出の岸並光彦さんは、新生活で人の移動も活発になる、普段の生活から交通安全を意識するよう声掛けしていきたいと話しました。交通事故による犠牲者を出せないようにとの決意を胸に、市内各地へ向けて白バイやパトカーが出動した時の写真が掲載されています。温かな学び屋に笑顔、校舎移転の津山小入学式。佐藤義武校長、児童数80人の津山小学校入学式が4月8日に行われました。津山地域の学校再編により令和5年4月に開校した津山小は、校舎の改修が完了したことにより、本年度旧横山小学校から旧柳津小学校へ移転、内装に登米市産材を使用し、明るく木のぬくもりが感じられる教育環境が整備されました。入学式では6人の新1年生が出席。佐藤校長が、夢や目標に向かって頑張ってくださいと歓迎の言葉を送りました。保護者の皆さんは、少ない人数ですが友達と仲良くのびのびと学校生活を楽しんでほしいと話していました。緊張の面持ちで入場した新入生たちでしたが、担任の先生が一人一人の名前を呼ぶと元気よく返事をしていました。その様子が写真で紹介されています。新たな施設に胸躍る、米山にテニスコート新設。米山テニスコートオープニングセレモニーが4月13日米山中学校東側に整備した同テニスコートで行われました。テニスコートは米山地区の小学校や公共施設などを集約する米山地区公共施設複合化整備事業の実施に伴い、米山農村環境改善センターのテニスコートが廃止されることから新たに整備。セレモニーでは米山中ソフトテニス部によるエキシビションマッチが催され、歓声に花を添えました。同部に所属する米山中3年津花真央さんは、新しいコートでプレーするのが楽しみ、大会で良い成績を残したいですと話しました。テニスコートはスポーツ振興区次の助成を受けて整備、使用申請は米山教育事務所までお願いします。 テニスコートの写真が掲載されています。飲んで走って食べて第10回東北フードマラソン。東北フードマラソン2024は4月21日長沼フートピア豊鉄の丘公園で開催され、ハーフマラソン、親子マラソン、キッズランの3種目に県内外から1597人が出場しました。今大会の仮想テーマはスポーツの祭典。出場者はオリンピックや各種スポーツにちなんだ仮装やアニメキャラクターなどの様々なコスチュームに身を包み、来場者を楽しませました。ランナーたちはコースに設置されたエイドステーションではハット汁や仙台牛カルビ、青森県産リンゴなど東北の食を楽しみながら春の長沼を駆けました。競技として走る人、食を楽しむ人、仮装で盛り上げる人など、来場者は様々な楽しみ方でイベントを満喫しました。その時の様子の写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、豊間町阿部進さん86歳、茂子さん82歳、1961年昭和36年1月入籍。慕い慕われ、これからも一緒に。出会ったきっかけは、進さん住んでいた行政区が隣同士で、親の勧めで結婚したんだ。茂子さん優しい人だと思ったよ。お互いについて、進さん何でも嫌がらずやってくれる人だね。茂子さんいろいろなことに挑戦して周りのために頑張る人だからみんなに慕われているね。夫婦円満のコツは、進さん喧嘩したことがないかな。茂子さん怒った顔を見たことがないね。どんなことでも知っていて頼りになるの。最近楽しかったことは、茂子さん二人の孫の結婚式で思いがけず2回もハワイに行ったの。南国の見たことがない景色を見ることができてとても嬉しかったね。これからしたいこと、二人お互い健康に気をつけて家族と楽しい時間を過ごせるようにしていきたいね。市民リレーエッセイ、豊間町新田修平さん。思いを形にするサポーター、登米市シティプロモーションサポーターナンバー4、登米油麩丼の会会員番号2、宮城マスター検定準1級、突出していない微妙に惜しいポジション、それが僕です。20代後半に地元豊間町に戻ってきて看板や屋外広告業を営んでいます。豊間町は歴史と伝統だけでなく B 級グルメの油麩丼や音楽フェスのシンパなどユニークなカルチャーが育まれた観光拠点です。先輩たちの影響で多くを学び、地元の魅力をさらに広めたいと考えています。有志で人力車を再稼働させ、好評を得た経験もあります。最近は町内のイベント情報を SNS で発信するのが趣味です。看板屋という仕事はお客様や作家さんの思いを形にするお手伝いであって、決して僕自身が前面に出るものではありませんが、予想もしないような面白い景色を眺めることができるという醍醐味があります。そんなおいしいポジションにいることに感謝して、これからも日々を楽しんでいきたいです。次号は波佐間町もくりの茅原美也さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、豊間町小野寺由夢さん、豊間中学2年、国際看護師を目指して。私の夢は 世界の人たちを笑顔にする国際看護師になることです。ある日 SNS を通じて世界には医療の行き渡っていない地域があることを知りました。日本の医療と開発途上国の医療とでは医療行為やサービスの内容が全然違うと感じました。私はそのような地域の人たちにも笑顔になってもらうためこの職業に就きたいと思いました。そのために家族、友達、先生など様々な人の意見を聞くことが大切だと考え耳を傾けるようにしています。さらに学校の授業に加えて家庭学習として毎日英語の勉強にも取り組んでいます。私は国同士が争う戦争がなくなれば良いと思います。どの国も手を取り合い一人でも多くの人を救う医療が発展しみんなが素晴らしい人生を送る未来を夢見ています。今後も自分にできることに全力で取り組み夢に向かって日々一歩ずつ前進していきたいと思います。我が家のアイドル加藤瀬奈ちゃん2歳、2021年10月12日生まれ、豊里町、正人さんの長女。外遊びが大好きで元気いっぱいな瀬奈ちゃん、お話も上手になりました。楽しい思い出をたくさん作ろうね。中野新太くん3歳、2021年1月9日生まれ、米山町、高久さんの長男。末っ子長男の甘えん坊、二人のお姉ちゃんが大好きです。たくさん食べて大きくなってね。及川春くん1歳、2023年2月28日生まれ、中田町、陽太さんの長男。毎日元気いっぱいで甘えん坊の春くん、これからもたくさん食べて大きくなあれ。門田青くん1歳、2023年4月24日生まれ、波佐間町、三尾さんの次男。癒し担当の僕、ねえねえニーニーのまねっこで日々たくましく成長中です。かわいい笑顔の写真が掲載されています。